ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた、医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて、鳩山さん、今5月ですね、5月になって新緑が眩しい時期とも言われますよね。
そうですね。
これで新人さんがね、働き始めたのも、はい、もうそろそろかなと思うんですけども、で本当は今日はその新人さんに出てもらって意気込みをね、はい、聞こうかなと思ってたんですけども、今日実はこれ再放送もあるんで、再放送聞いてる方は何のこっちゃですけども、お休みのど真ん中なんですよね。
そうなんですよ。ちょうどゴールデンウィークにね、
真っ只中ですね。
真っ只中はまってしまいました。
そうなんです
ね、というところですね。
そんな休みの日にですね、そんな新人さんを働かせるわけにはいけません。これはもう本当に。
でも高田院長はこうしてお越しいただけましたからね、
ええ、院長なんか失わず働かせないんですよ。
そうなんですね。
で、まあ、今回はちょっとゲストはお休みということで、うん、はい、今日は私と鳩山さんの2人でね、お話を進めていきたいなと思っています。
よろしくお願いします。私もいろいろと質問させていただこうかなと考えてま す、
はい、
ます
。でですね、今日何の話題にしようかなと考えたんですけども、はい、今日は、まあ、生まれ変わりつつある大友会についてちょっと、うん、まあ宣伝というかね、お知らせしたいなと思って、来ました。
あ、ぜひぜひ、はい、生まれ変わりつつある大友会。
そうなんです。
どんなふうに生まれ変わりつつあるのかをちょっと根掘り葉掘り、
そうですね、
聞いてみたいなと思います。
はい、ですね、まあ、覚えてられる方はほとんどいないかもしれませんけども、ちょうど1年ぐらい前にですね、私たち新聞の全面広告でですね、まあ、私たちはこれから変わっていきますよっていう、まあ、宣言みたいなことをしたんですね。
はい、
でそれを、まあ、1年かかって、まあ、構想がまあずっと前からあったんですけれども、1年を経てだんだん目に見える形でね、始まりつつありますよっていうことなんですね。
素敵なポスターでしたよね。
そうですね。
女性が、まあ、3代、年代がね、
覚えて
ますよちゃんと。
そうなんです。そのポスターの、その内容が現実に動き始めたってことなんですね。で、まあ、具体的にはですね、その病院の機能を変えていこうと言いますのも、私たち大友会っていうのは、こう徒歩圏内に、総合大友会病院、大友会第一病院、あと大友会クリニックで3つの施設があるんですよ。でこの3つの施設をより効率的に運用できるように中身を変えていこう、まあ、大まかに言ってしまうと、はい、まあ、そういうものなんですね。
なるほど。もともとでもある程度こう役割分担をされてた場所ですよね。
うんうん、そうですね、
3カ所ともね、
はい、う
ん、
ただそれでもですね、やはりこう、うん、ちょっと難しい話になっちゃうかもしれませんけれども、病院の機能っていうのは急性期と回復期と亜急性期と慢性期、まあ、大体この4つくらいかな。
あ、
そのぐらいに分かられると思うんですけども。
なるほど。
今のところそこがね、総合大友会病院と大友会第一病院、あまりはっきりとは分かれていなかったんですよ。
そうだったんですね。
はい、両方ともね、今のところ急性期の病院なんですけども、うん、これをしっかり分けていこう。具体的には総合大友会病院を急性期、あとはさらにその上の高度急性期に特化させる。
なるほど。
はい、で大友会第一病院の方は亜急性期と回復期にしていこうというのが、新しい、ね、プロジェクトなんですね。
そういう意味での生まれ変わるということなんですね。です、はい、もっとしっかりと役割の区切りを決めていこう、うんうん、その方がやっぱり運営、まあ、なんて言うんでしょうね、やっぱり患者さんに対しての対応っていうのはやりやすいし、しっかりとできる。
そうなんですね。
その
どういったらいいかな、その患者さんその医療資源っていうのはどうしても限られてるんですよね、はい、その有限なものですから、いかにその限られた医療資源を有効に使えるかってことを考えていくと、まあ、そのようにしっかり分けていった方がおそらくいいだろうということなんですね。
なるほど。
でこのプロジェクトなんですけども、はい、実は名前がついてまして、これ私がつけたんですけども、これ 新大友会創生プロジェクトっていう名前を付けました。
すごいですね。新大友会創生プロジェクト。
ちょっと壮大な名前ですよね。
壮大な名前です。壮大な名前なんですけど、この新っていうところがね、
どっかで聞いたことあるよ
ね。でも今のちゃんとあのトレンドを捉えてる。
そうなんです。
皆さんに理解しやすいですよね、やっぱりそういう意味でも。
そうですね、これ記憶に残るような名前であると思ってますね、うん、はい。まあ、あのご想像の通りある映画、これ言っちゃって大丈夫ですかね。
もちろん大丈夫ですよ。
OK ですか、はい、シン・ゴジラとかね、まあ、その辺から の, あのちょっと、まあ、インスピレーションを受けてですね、つけたわけなんですけども、あの映画の中でこう実はゴジラって3回ぐらい確か形が変わって、はい、たんですよね。
確かそうですよね、
でそれってその環境の変化に応じておそらく変わったんじゃないのかなと僕は思ってるんですよ、はい、
あ、なるほど、
ということは我々大友会もですね、やっぱ環境の変化に応じて変わらなければいけない。そして変わるたびにゴジラ強くなりましたね。
なりましたね。
なりましたよね。で我々も変わってどんどん強くなっていきたい、そんな意味もちょっと込めて言います。
なるほど、やっぱり
ちょっと深いですよ ね,
本当ですね。でもやっぱりその時代のニーズっていうのは当然やっぱりどんどん変わりますよね、う
ん、変わっていくんです。
この間からの私たちが苦しめられたこのコロナ禍だって、こんなものが、ね、起きるなんて誰も思ってなかったわけですから、
うん、そうなんですよ。だから本当にその時代のニーズと変わりつつあって、
はい、
コロナは確かに本当に分かんないんですけども、でも実は分かることも実はあるんですよ、その時代のニーズの変化っていうのが。分かるものもあるんです。
分かるものもあるんですね。
それは何かというと、はい、人口構造の変化なんです。これまたちょっと難しい話になっちゃうかもしれませんけども、これ簡単に言ってしまうと、まあ、要するに少子高齢化ですよ、
うん、
だんだんやはりね、はい、あのお年寄りが増えていく。でその今問題となっているのが2025年問題、もう2年しかないんですけども。
2年しかないですね、
はい、2025年問題というのが今医療業界では非常に問題になっています。
はい、2025年問題
聞いたことありますか。
まあ、
ぼんやりなんとなく
あのなんか団塊の世代のあたりが
そうなんです
ちょうど後期高齢者にドンバンと入ってくるんですよね。
おっしゃる通りです。すべての団塊の世代が後期高齢者になる時期が2025年と言われてるんですね。
そうか、やっぱりその人口の年代別によって、医療のニーズっていうのは当然変わってきますよね。
変わるんですね。
本当ですね、
若い人たちですとやっぱその働き盛りですから、まあ、脳梗塞とか心筋梗塞とかね、そういったいわゆる急性疾患が多いんですけども、それがだんだんこう年を取ってくると誤嚥性肺炎とかね、あとは、まあ認知症とかそういったいわゆる、まあ、慢性の、ね、疾患が多くなってくるっていうのがこの2025年問題なんですね。
そうすると今のままその人口の比率って変わってくる前のままでやってると、どこかの科が足りないとか、どこかの科 の,、ね、あの例えば病床率がちょっと足りないとか、いろいろなってきちゃうってことですね。
そういうことです。で、まあ、その慢性のところですよね、そういったところにも対応できるようにしていこうというのが、まあ、今回のプロジェクトの一部でもあるんですね。
どういうことですか。せっかくその大友会という病院はですね、まあ、3カ所拠点を持っていらっしゃるわけですから、当然ニーズに応えられる病院であるべきですし、
そうですね、
できるはずですよね。
あのなるべくって言うんですけども、
いやいや
あの皆さんのご期待に、ね、応えできるようにしていこうという、そういう意味も入っていますね。で、まあ、急性期 の, その疾患、まあ、先ほどお話しましたけれども、それを総合大友会病院の方で、まあ、対応します。でその終わ、まあ、急性期疾患の終わった後というのはあれですけれども、それで 治ってすぐお家に帰るんであれば、帰れるんであればそれはそれで全然 OK なんですけれども、まあ、なかなかそうすぐには帰れないということもあるかと思うんです。
いや絶対そういう方もいらっしゃいますよね。
でその場合は大友会第一病院に行って、もう少し様子を見ていただいて、そこの間でお家に帰る、あるいは、まあ、場合によっては施設のこともあるかもしれませんけども、他の病院のこともあるかもしれません、そういった調整をすることも、ね、できるかと思うんですよ。でその時にやはり同じ大友会のグループであれば、まあ、おそらく患者さんとしても安心できるのかなと思います。
いやそうですよ。で先生方だって、ね、すぐ連携していただけますし、
そうですね、
はい、情報だってあっという間に、
そうですね、どこでも見れます
からね。そういうことですよね、はい、うーん、そういう意味ではどんどん逆に大友会の組織としても、あの 強い体制ができていくという、
そうですね、そうなんですよ。であとはですね、その、今そのなるべく自分の持てる力をこう発揮してやってみたいと思ってるんですけども、はい、でもやっぱそれでも限界はどうしてもあります。でそれはもう私たちは、うん、自分の力の限界というのがね分かってるんですよ。っていうのは分かってなくって、それ無理しちゃそんなのはもう続けられないんですよ、となってくると重要になってくるのが、いかに他の医療機関と連携するかなんですよ。一つの医療機関、一つの病院だけで全部終わらせるなんてことはもうそれはもう時代遅れです。それはもうありえません。
そういうことなんですね。です自分のところだけで全部完結しようではなく、できることをやって、
そうなんです、
できなさそうなことはちゃんともう初めからここにルートを作っておこう、はい、ということなんですね。
で我々は、大学病院とも、ね、しっかり連携しておりますのでね、はい、もう本当に高度で我々の手ではもう追えませんよということはすぐ大学病院に、ね、お願いいたしますし、あと逆にですね、その、これは近くの診療所の先生で見ていただいた方が患者さんにとってはいいですよということの方はもうそのまま診療所の先生に紹介するというふうに、ね、していきますよね。これがいわゆる点から線へ、そして面へっていう、そういった医療のね、あり方の変化だと思ってます。
なるほど。ここにかかってればいいとかそういう問題じゃないってことですね。
そうですね、結局はもうほとんど、ある意味そういった連携を強めていくことが、地域の医療の安心安全を守っていく、おそらく最適解なんじゃないかと私は思ってます。
ということは私たち患者さんに、患者にとってはその方が安心してここに住んでいられるっていう医療体制ができていくってことなんですね。
そのやはり基本はですね、いかに安心してここに住み続けられるかってことを、そこがもう根っこなんですよ。そこから何ができるかっていうのが我々は考えるべきなんですね。
なるほど。確かにいざとなったらっていう時に、近くにちゃんとした体制の病院があるとかっていうのは心強いじゃないですか。どこ行っていいか分かんないとかっていうとね、じゃあこんな町に住んでていいのかなとか、ね、そういうになりますから、特にでも一宮市なしっていうのは本当に高田先生のこの大友会っていう大きな病院もありますし、市民病院もありますしっていうところで、
そうですね、結構ね医療体制としてはしっかり
整ってると思いますね。しっかりしてるところとは聞いてます、でもさらに時代のニーズに合わせてまたまた強化をしてくださるということですから、
そうですね、そうしていかないとね、やはりそのどちらかというと、どういうかな、その、我々はその地域の方々から必要とされてこそ、それでこそやっぱ存在意義があるんですよ、そこを、ね、やっぱ忘れちゃダメなんだろうなと私たちはちょっと思ってますね。
お医者様っていうのはもちろん高度な勉強をして資格を取ってしかできない、ことじゃないですか。だけどだから病気になったら、来た人それだけ見てあげるっていうのではやっぱり、
そうですね、
ね、
やっぱその後はもうネットワークをいかに広げて、どうその患者さんにとって最も幸せ、幸せと言っていいのか分からないですけども、最もこう、幸せですよね、
そうですよ、幸せな生活を、
送れるかということを、考えることが重要かと思いますね。
そうなんですね。でも今お話聞いていたら、この新大友会創生プロジェクトという、壮大な
名前
がついてますけれどもいやでもお話聞いてたら壮大な計画だなと思いました。
そのものも本当壮大なんですよ。で、その今新しい建物とかもね建て始めてますね。
あ、もうスタートし始めてるんですか。
今総合病院のちょうど正面のちょっと空いた土地があるんですけども、そこに新しい建物建て始めてます。あといろんなその内装もね、内装というか改修工事も入っていきます。
ですよね。
おそらく2025年の頭ぐらいまでねかかります。ちょっとその間はねもしかすると地域の方にはご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんけども、その本当に生まれ変わるためのね、そのための準備なので、どうかその辺はご協力いただきたいと思っております。
そうですね。でもやっぱり病院という場所ですからね、患者さんもいる中でのこう変更をしていかなければいけないですから。
そうなんですね、止めるわけにいかないですからね。
そうですね、本当です、本当です。いや、なんか私は楽しみになってきましたけどね本当、いやこれで安心して、これから私もですねお医者様に頼らなきゃいけない年代に入ってきましたからよろしくお願いします。新大友会創生プロジェクト、もうしっかりと成功することを私は信じております
けど、ありがとうございます、はい、というわけで、今回は私一人でお送りしてまいりましたけども、そろそろお別れの時間がやってまいりました。それでは皆さんお大事にしてくださいね。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人 大友会の提供でお送りしました。